ちょっと想像してみてほしいんですが、今日の午後1までに絶対提出しなきゃいけない重要なレポートがあったとしますよね。
はいはい、よくあるシチュエーションですね。
で、上司から急に「あの例のレポートどんな状況?」って聞かれたとします。でもあなたは、他の業務に追われてて、実はファイルを開いてすらいない状況なんですよ。
ああ、それは冷や汗が出ますね。耳が痛い話です。
ですよね。その瞬間、あなたは「すみません、まだできていません」って答えるでしょうか。それとも「すみません、まだ手をつけていません」って答えるでしょうか。
なるほど。たった数文字の違いですね。
そうなんですよ。今日はですね、日々新しい知識とかスキルの習得に励んでいるあなたに向けて、このたった数文字の言葉の選択がいかにして成長速度を劇的に変えてしまうのかという、ある言葉の罠について深掘りしていきたいと思います。
これ本当に恐ろしい無意識の罠なんですよね。
はい。今回の情報源はですね、愛知県にあるバドミントン教室 PHO 愛知が2026年5月20日に公開したブログ記事です。それからそこに含まれている AI 連という方の非常に熱い感想文も一緒に見ていきます。
この記事の内容は本当に素晴らしいインサイトに満ちていますよね。
ええ。記事の中には、やってないことをできてないという人は信頼できないっていう、ちょっとドキッとする強烈な格言があるんです。今日はこれを起点に、私たちが無意識に使ってしまう言い訳の心理とか、それがもたらす恐ろしい副作用、そして正確な現実提出がなぜ最強の成長ハックなのかを解き明かしていきます。よし、これを紐解いていきましょう。
はい。この記事自体はバドミントンというスポーツの指導現場の話なんですけど、書かれている本質はリスナーの皆さんが日々直面しているビジネスでのマネジメントとか日常の学習にそのまま当てはまるんですよ。
まさにそうです。記事の中でですね、バドミントン教室でのすごくリアルな会話例が紹介されてるんです。
ええ、あのシーンですね。
指導者が生徒たちに聞くんですよ。自宅でシャトルキャッチの練習をしたとか、イメトレはしたとか、あとはソモサンセッパっていう思考訓練のアウトプットはしたかって。
はい、次々と確認していくわけですよね。
そうなんです。それに対して生徒たちはみんなどう答えたかというと、できていませんって答えるんです。
ここで非常に興味深いのは、この「できていない」という言葉の裏にある真理なんですよ。
ちょっと待ってくださいね。これって料理で言えば、スーパーで食材すら買っていないのに夕食をうまく作れませんでしたって言っているようなものですよね。
あ、まさにその通りです。おかしな話ですよね。
なぜ私たちはただやっていないだけなのに、わざわざできていないっていう言葉にすり替えてしまうんでしょうか。
それはですね、できていないという言葉が挑戦した、あるいは行動した人間の言葉だからなんです。
ああ、なるほど。つまりトライはしたんだぞっていう。
ええ、これをすり替える理由はソースにもある通り、無意識の責任逃れなんですよ。
無意識の責任逃れ。
はい。できていないって言えば、ああ、難しかったのかなとか、能力的にまだ早かったのかなって、ちょっと同情を誘えるじゃないですか。
確かに、一生懸命やったけどダメだったのかなって思いますよね、聞く側。
そうなんです。問題の所在を能力不足に見せかけることができるんです。でも、やっていないというとどうなるか。
なんでやらなかったのってなりますよね、当然。
その通りです。なぜやらなかったのかという行動責任がダイレクトに問われることになるんです。
うわ、それは痛いですね。
痛いですよね。人間は本能的にその痛みを避けようとする生き物なんですよ。だから無意識のうちに言葉をすり替えてしまうんです。
なるほど。自分を守るための無意識の防衛本能なんですね。でもその言葉を少し濁したくらいで、そんなに大きな問題になるんでしょうか。ここからが本当に面白いところなんですが。
ええ、まさにそこまら AI 連の感想文で強調されていたポイントですね。
はい。行動してその上でできないんだったら、例えば目のやり場がどうとか、フォームがどうとか、どうすればできるかっていう技術論になりますよね。
そうです。技術論のアドバイスなら論理的に解決の糸口が見つかります。
でも、そもそもやっていない人に対して、ああしたらいい、こうしたらいいっていう技術論を展開するのは。
完全に大外れですよね。
ですよね。必要なのは技術論じゃなくて、なぜやらない自分を放置したのかっていうマインドセットの議論のはずなんです。
これをさらに大きな視点と結びつけてみると、ビジネスの現場でいかに恐ろしいことが起きているかが見えてきます。
リスナーの皆さんの職場でも起きていそうなことですね。
ええ。やっていない人を能力が足りなくてできていないんだと誤認した優しい指導者や上司がいるとします。
はい、すごくいい上司ですよね、パッと見は。
そうなんです。 その上司はもっと簡単な演習から始めようかとか、やり方を変えようかって一生懸命に改善案を出すわけです。
部下のために時間を割いて。
でも本人はそもそも手をつけていないんですから、その改善案は全部空中に投げられて一切積み上がらないんですよ。
うわー、それは苦しい。
記事ではこれが優しい指導の恐怖として語られています。指導者のリソースだけがどんどん吸い取られて、ドブに捨てられていくんです。
つまり問題の置き場所を間違えると、周りの支援まで全部無駄にしてしまうと。いやー、恐ろしいですね。
本当に恐ろしいバグです。
では私たちはこの罠をどう抜け出せばいいんでしょうか。ここでチームで一番困る人間の定義っていう強烈なメッセージがソースに出てきますよね。
ええ、能力が低い人でもなく、ミスをする人でもなく、
現実を正確に提出しない人ですね。
そうです。これが一番チームにとって厄介なんです。
なぜかというと、やっぱり周りが混乱するからですか。
それもありますが、一番の問題は確認コストなんですよ。
確認コストですか。
はい、ごまかしがあると指導者は毎回、この人は本当にやった上でできなかったのか、それともただやっていないだけなのかを探らなければいけなくなります。
ああ、なるほど。言葉の裏を読まなきゃいけない。
ええ、その裏を読むために毎回支払うコストが確認コストです。そしてこれが相手の信頼を大きく削っていくんですよ。
確かに、この人の言うことはどこまで本当なんだろうって常に疑ってかからなきゃいけない相手とは一緒に仕事しづらいですよね。
そうなんですよ。だからこそ正確な現実提出が求められるんです。
とはいえですよ、すいません、やっていませんとか、まだ手をつけていません、だから語れる段階にありませんっていうのってすごく勇気がいりませんか。
もちろん、ものすごく痛みを伴います。自分の甘さが露呈するわけですから。
恥ずかしいし、怒られるかもしれないし。でもソースにはこの言葉を出せる人はまだ信頼できるってあるんですよね。
ええ、そこが非常に重要なんです。
できないこととか未熟であることは決して悪ではないと。
その通りです。できなかったなら次はどうすればできるか一緒に考えればいいんです。でも綺麗な言い訳で現実を狂わせること、これが一番の成長の敵なんですね。
なるほど。綺麗な言い訳の上には何も積み上がらないってことですね。
はい、正確に提出された現実の上にしか成長は積み上がっていきません。
深いですね。今回のディープダイブ、そろそろ要点をまとめていきましょうか。
そうですね。
成長の第一歩は、できなかったのか、それとも単にやらなかったのかを自分の中できっちり正確に分けること、これに尽きると思います。
ええ、まさにそこがスタートラインです。
だからこそリスナーのあなた、次にあなたが上司やメンター、あるいは自分自身に進捗を報告するとき、ことかを発する前にちょっと立ち止まって考えてみてください。私は本当に現実にぶつかってできなかったのか、それともただ手をつけていないだけなのかって。
これはある重要な疑問を提起しますよね。
ほう、何でしょうか。
ええ、ここまで私たちは他者に対してやっていないと正確に伝えることが信頼関係を築く第一歩だという話をしてきました。
はい、他者への現実提出ですね。
でももし私たちが日々の生活の中で時間がなくてできなかったとか、難しくてできなかったと自分自身に言い訳を続けているとしたらどうでしょうか。
ああ、自分に対する嘘ですね。
ええ、これって長期的に見て自分に対する自己信頼をどれほど削り取っているんでしょうか。
まあ、それはすごく痛いところをつかれますね。他人に嘘をついているようで、実は一番自分自身を裏切っているのかもしれない。
そうなんですよ。他人に嘘をつかないこと以上に、まずは自分に、私はただやっていないだけだと認める痛みを引き受けること、
ええ、
それが本当の意味での自信を手に入れる唯一の道なのかもしれないですね。
素晴らしい視点ですね。自分自身への正確な現実提出、ぜひリスナーの皆さんもこの問いを自分の中で反芻してみてください。きっと明日からの行動が変わるはずです。
はい、ぜひ向き合ってみてほしいですね。
それでは今回のディープダイブはこのあたりで、この番組ではまたあなたの好奇心を刺激して日常の解像度をぐっと上げてくれるような情報源をご用意してお待ちしています。
次回もお楽しみに。
はい、ありがとうございました。